2015年、鍋島事件から約1年が経ったゴールデンウィーク。病院敷地内の人の姿はまばらだ。石川大学病院の職員通用口から男が出てきた。身長は170センチ程度。年齢は50代半ば程度と思われる銀縁メガネをかけた男だ。眉間にシワを寄せ、どこか神経質そうな表情の彼は携帯電話を触りながら駐車場へ進む。リモコンで車のロックを解除すると、近くの外国車のハザードランプが明滅した。車の隣に立った彼は手にしていたリュックを後部座席に投げ入れ、運転席に乗り込んだ。運転席を覗き込むように立っている老人がそこにいたため、彼はぎょっとした。
ああ、驚かしてしまってすんません。
何なんですか、あんた。
お忙しいとこすんません。私、こういうもんでして。
老人は警察手帳を彼に見せた。
曽我良平さんですね。私、県警本部の藤木と申します。ちょっとお話を伺いたいんですが。
今ですか？
はい。
忙しいんですよ、私。
今からご帰宅なのに？
え？
え、だってゴールデンウィークの真っ只中ですよ、今は。普通病院はお休み。本難に曽我さん、あんたは出勤や。なんかわからんけど仕事が溜まっとってんろ？あんたはそれをようやく片付けた。だからここを出れる。そうでしょう。
まあ、
やっと羽伸ばせる。これから4連休、ゆっくり休んでください。そんなお楽しみの前に、最後の最後でちょっとだけ時間をいただくことは叶いませんか？
確かに、この男の言う通り、これからは4連休に入る。休みが控えているだけなのに、忙しいのを理由に警察との面会を断るのは気が引けた。
どれだけかかるんですか？
30分程度です。
わかりました。
場所を変えますか？
そうですね。病院内のコーヒースタンドでもどうですか？山形久美子ですか？
ええ、ご存知ですか？
曽我はうなずいた。
ほとんど改善せんかった彼女の症状が、曽我先生、あなたにかかってから随分と良くなった。これには一体どういった理由があるんかと興味ありまして。
どうして警察があの人のことを？
申し訳ないですが、捜査の関係上それは言えません。
ああ、そうですか。
曽我ははっきりとしない表情をした。
で、どうです？
正直、わかんないんです。
はい？
私の前任の先生が処方する薬と私が処方する薬は同じです。考えられるとするなら、私の持続的な暴露療法が彼女にとって良い結果をもたらしているのかもしれない。
何ですかそれ？
彼女の症状は典型的な PTSD です。心的外傷後ストレス障害です。
ああ、それは聞いたことあります。
過去、強烈な精神的ダメージを受けた人間が突然それを思い出して頭痛とか不安とかを覚えるのが PTSD です。これの治療に抗うつ剤などの薬物を使用することがありますが、これはあくまでも補助的なものです。
では主たる治療法は？
患者にとって安全を保障した状態で、心的外傷となった忌まわしい記憶をあえて呼び起こし、それに対する安心感を植え付けていくといった地道な治療です。
過去の記憶を 呼び起こさせるんですか。
やり方を間違えるとかえって患者を不安にさせる諸刃の剣的な治療法ですね。
おお。ちょっと待ってください。当時の記憶を呼び起こさせるっちゅうことは、その当時自分がどこで誰に何されたかなんてことが蘇るってことですよね。
はい。
そこんとこ詳しく聞けませんか。
え？
ダメですか。
それは。
曽我は目を伏せた。
あ、わかりました。確かになかなか話せん内容ですからね。
あ、ご存知で。
古田はうなずいた。
じゃあ先生はわしの質問に答えるだけでいいです。
それなら。
彼女はレイプされる様子を思い出しましたね。
はい。
何かそこで気になった点はありませんでしたか。
気になった点。
ああ、質問が悪かった。質問変えます。相手は何人でしたか。
曽我は目をつぶって記憶をたどる。
うん、初めは複数の人間に取り囲まれているようにも見えました。彼女は左右両方を見ながら悲鳴上げてました。
初めは。
ええ、彼女の恐怖の対象は複数でした。ところが彼女の様子が変わって突然静かになったんです。
おう。
で、一点を見つめてやけに冷静な顔つきになったんです。
一点を見つめる。
はい。するとこういうのは言いたくないんですけど、相手を受け入れるような言動を始めた。むしろ求めるようにも見えた。彼女の言動を観察するに、おそらく実際のその行為を行ったのは1名です。
おかしいですな。複数名に囲まれると普通は回されるもんです。ですが先生の話を聞く限りやと、そんな感じを受けん。
刑事さん、続きがあります。
はい。
行為が終わったと思われる時の彼女の表情はどこか満ち足りたものでした。ですが再び彼女は悲鳴を上げ出しました。
おう。
で、先ほどのように複数名に囲まれているように怯え出すんです。
その複数に再び起こされるような言動は？
ありません。古田はため息をついた。
曽我先生どうでしょう。こういったケースは珍しいもんですか？
正直わかりません。記憶を呼び起こさせると言っても、それが正確な記憶かどうかは私らには判断できませんから。曖昧な部分は多分にあります。今刑事さんが言ったように、私もレイプによる心的外傷を負った患者さんを見たことが何度かありますが、確かに今回のようなケースだと輪姦されるのが一般的です。
うん。
ですが彼女の様子を見る限り、そのような様子は伺えない。その点では珍しいと言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。
あともう一つ気になるのが、このケースにおいて彼女と相対する対象が複数、単数、複数といった具合に変化している。この点は非常に興味深いケースと言えます。そして彼女の恐怖の対象はあくまでもその複数の人間です。単数の人間はむしろ自らが求めています。自分が襲われている状況には変わりがないのに、一方で恐怖、そしてまた一方で求めるというのは、どうも私には理解ができない。
その複数の人間と単数の人間は 別人格である可能性があるということは考えられませんか？
可能性として考えられます。ですがどうして自分が置かれた状況には変わりがないのに、こうも対応が違うのかがわからないんです。古田のメモを取る手は止まらない。
もう一つだけいいですか、先生。
何ですか？
山形の治療において記憶を呼び起こさせる、それは何回もやるんですか？
はい。
今までに何回やりました？
まだ2回です。短期的にやりすぎるとかえって悪影響を及ぼす恐れがあるんで。
2回ともにその山形の方から求める人物は出てきました？
はい。
その人物の特徴みたいなもんは？
わかりません。
わからない？
ええ。ああそうです、そうですよ。これもわからないことでした。
ああ、
その人物の手がかりになる情報が一切出てこないんです。例えばどんな顔だったとか、服装とか、話し方、声色、体型など、その人物に関する一切のものが彼女の記憶から消えてるんです。
全くですか？
はい。
え、それは記憶喪失とかですか？
わかりません。そこの部分だけすっぽりと記憶が飛んでるんです。
というとあれですか、複数の方の特徴とかは覚えとるんですか？
はい、部分的ですが。古田は人差し指で頭をポリポリと書いた。
まとめると、山形の症例は専門家の目から見てもよくわからんことだらけ、そういうことですよね？
はい。何せ類似のものが見当たらないんで。
手探りで先生なりに山形と向き合って、結果的にそれがうまい具合に進んどる。
そうです。言ってみれば彼女の症状の改善はまぐれです。
随分と正直な物言いですが。
曽我はふっと息をついた。言い方は悪いですが、私の彼女に対する接し方は実験をしているようなもんです。仮説を立てて治療に臨む、この積み重ねですよ。
五の線3、いかがでしたでしょうか？このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。